なたと見ていたい、夢を見ていたい、世田谷ドリーム、プロジェクト始まるよ。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田 A です。さて、今週のゲストは先週に続きクリエイターであり企業のブランディングも手掛ける向笠哲司さんです。向笠さんは子どもたちにサッカーボールを無料でプレゼントする活動を2010年から続け、今やその数は8500球を超えています。活動の原動力にはご自身の闘病体験もあったとか。今週はそのあたりもお聞きしていきます。今週も向笠哲司さんをお迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは向笠哲司さんです。今週も向笠さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めて自己紹介もいただけますか。
はい、株式会社イミオの向笠と申します。よろしくお願いします。
お願いいたします。今ね、株式会社イミオということでお話がありましたけれども、はい、それこそ今 J リーグの公式ボール球というか、はい、オフィシャルボール、
そうですね、
もうデザインされたんですよね。
はい、スフィーダというブランドを、イミオの方で運営しておりまして、そこのスフィーダが、明治安田生命、明治安田か J リーグ、100年構想リーグの、ボールのオフィシャルサプライヤーをやらせてもらってます。
本当、先週ね、そのデザインについてなどもお話を伺ったんですが、もともとでもクリエーターとして今まで活動されてたんですか。
もともとは静岡で、活動してたんですけれども、3年ぐらい前から東京へ出てきまして、今は、イミオのアートディレクターをやっているような形ですね。はい。
もともとデザイナーだったの？
そうですね、18で高校卒業した後に小さいデザイン会社に入りまして、そこからまずアナログのデザインの仕事から始めまして、うん、3年経ったぐらいでちょうど世の中がデジタル化の波が来て、一気にそこで、逆転だなと思って、でその波に乗って、パソコンを覚えまして、で Mac を使うようになってから、いろんな仕事をさせてもらうようになって、そこからもうずっと、広告デザインの業界にいますね。
はい。打ち合わせでも話を伺わせていただきましたが、こうデザインの本質ってどんなところ、面白さだったりとかありません？
そうですね、よくセンスがあるとか言われたりするんですけども、センスって実は積み上げというか引き出しの数であって、あんまりセンスがあるんでって嬉しくなくて、本当は、
その努力、感性の積み上げ、
日々見てるもの全てをそういう感覚で見ていることによって自分の中に蓄積されてて、それを引っ張り出してきて、形にしているだけなので、
どうやって研鑽積むのそれ。
いやもう気になったものはなんでこうなってるんだろうとか、これってどうやって作ったんだろうとか、自分の仕事に置き換えて、とかいうところからですかね。だから僕がずっと続けてるのは、ここを卒業してすぐからコンビニに入ったらコンビニの雑誌コーナーで表紙を一通り全部見るっていうのを30年以上続けてるんですけれども、それが僕の中では定点観測になっていて、最初はデザインを勉強するために見てたんですけれども、それがだんだんこう、あそこって時代の流れを映し出す鏡であって、表紙の中に、あ、なんで安室奈美恵がこんなにいっぱい出てるんだろうと、ただ新しいアルバムが出るとか、じゃあなんで、そうだな、柴咲コウがこんなに出てるんだろう、新しい映画がやるとかドラマがやるとか、こういうふうに連動してるんだなっていうので広告の世界を覚えていったというところあるかもしれないですね。それがまあ自信につながるというか、そんな感じですかね。
そう、こう広告の世界で生きていく中で若い頃にご病気もされた、
はいはい、そうなんですね。本当は僕も小さい頃からサッカーやってたんで、サッカー続けてて、ちょうど高校卒業した次の年に J リーグ始まりまして、
そんなタイミング刺激的だったでしょ。
そうなんですよ。僕らはだからプロになるっていう感覚がないまま、そういう年を迎えてしまったので、最初のうちはやっぱりどうやったらプロになれるんだろうとか思ってたんですけれども、まあ、それこそ七海さんとかと同世代なんですけど、七海さんでさえ一旦大学に入るぐらいの時代なので、こんな野良犬みたいな選手はサッカー選手になれる時代じゃなかったんですよ。で、まあ、3年ぐらいも週5でサッカーとかやって、どっかにルートはないかなと思ってたんですけども、さすがに諦めて、ちょうどデジタルからね流れも来たので、仕事一生懸命やるようになって、で、まあ、順風満帆に、まあ、生きてはきたんですけども、28歳の時に、ちょっと結婚しようかなと思った子がいたんですけれども、体の調子が変だなと思って、病院に行ったら、難病と告げられてしまいまして、肺の難病だったんですけれども、治療法も原因もわからず、ゆくゆくはどうなるんですかって聞いたら、肺移植をしなきゃいけないと。で、肺の移植って日本でできるんですかみたいな感じなんですけど、聞いたら、まあ一応できるけれども、5年後の生存率が 48% で言われてしまって、成功しても5年後には半分なくなるのみたいな、まあ、正直その時死ぬじゃんと思ったんですよね。で、まあ、そこからもう本当に絶望の日々を過ごして、毎日死にたいとかいう日々で過ごして、どんどんどんどん体調も悪くなっていって、無理したせいで心不全を起こしまして、30歳の時にまあ緊急搬送されて、大阪で5ヶ月入院するんですけれども、その時はもう心臓と肺両方移植しなきゃダメだと言われて、それはもう日本でまだ1例もないみたいな、今2例ぐらいしかないのかな、まだ。その時に余命10年という形で、まあ、40歳の誕生日を迎えるのは移植手術しても無理でしょうって言われちゃったんですね。
無理でしょうって言わないで、そうですね、そうですね。
で、まあ本当に5ヶ月入院と1年自宅療養している間に、まあ、少しおとなしくはしてたので、心不全の方は収まってきて、少しずつ動けるようにはなったので、まあ、一般生活に戻ってきた時に社会復帰しまして、やっぱりこの時はもうデジタル化の波から今度は IT 化の波に業界は行ってて、ちょっと閉塞感のある時代だったので、まあやりたいことやるなら残り何年生きれるかわからないし、ちょっと自分で会社立ち上げようと思って、で独立開業したのが2010年で、そこからまあ僕もサッカー好きなので、サッカー界に何か足跡残したいなっていうので、まあ子供にサッカーボールを配るような活動を始めたっていうきっかけですかね。
そうだったんだ、はあ、それこそね、向笠さんと私が初めてこう十何年前にお会いした時っていうのも ねご病気とこう、ね、向き合いながら、こう ねでもそこでもサッカーへの情熱をこう語ってくださっていたので、はあ、ね、今はもう大丈夫？
そうですね、そこからまあボールを配り始めて、まあ、子供の笑顔を見たりとかいうので、まあ、ポジティブにねやりがい持って生きてたことで、病状は治ってはいないんですけども、進行はゆっくりになってたのか、20年生きることができまして、
余命宣告から超えて、
そうですね、だから当時移植登録をしてから20年も生きる人がいなくて、日本で一番移植登録してから長かったみたいな 形まで行ったんですけれども、さすがにやっぱり体力的にも落ちてきて、もう厳しいかという中でコロナが来たりとかして、いよいよまあそこで一旦諦めて、まあ、会社を廃業して、うん、もう死ぬ覚悟を決めたというかいう形で、もう本当に家写真を撮ったり生前葬をやったりなんていうところまで行って、まあ、本当にまたどん底に気持ち的には落ちるんですけれども、まあ、そこから、移植手術今から3年ぐらい前にしまして、で意外に元気になったので、うん、あれこれもうちょっと生きられるかもなと思ったんですけれども、うん、そこからまた半年後に急遽その右側の肺が詰まってしまって、また緊急搬送されて、で、東京へ、ドクターヘリで運ばれて、また緊急手術みたいな。その時はさすがにもうダメだと、気持ち的には完全に折れて、それこそ眼鏡も携帯もなく体一つで運ばれてきたので、手術後3日目ぐらいに、ちょっと向川さん体を起こしてましょうかなんて言われた時に、本当にベッドにうなだれてたら気持ちが本当に落ち込んで、こんな意味不明なことでこんな手術を受けなきゃならないっていう怖さを抱えたまま生きていくのは無理だと思って、うん、仮に退院できたとしてももう自分で死のうって思ってたぐらい落ち込んでたんですね、その時は。でもその時に看護師さんがいろいろ声かけてくれて、テレビ見るとか、本読むって声かけてくれたんですけど、いや眼鏡ないからいいよと断ってたら、いろいろ探してくれて、向川さん懐中電灯にラジオがついてたから、うん、ラジオなら聞けるでしょうっていうことで、まあラジオかけたら、まあ、最初に流れてきた曲が、長渕剛さんの Stay Dream っていう曲で、まあ、歌詞がドンズバでぶっ刺さりすぎてしまって大号泣したんですね。そしたらなんかすっきりして、まあ、歌詞の中に、くよくよするなよというサビのフレーズがあるんですけども、まあ、それを受けて、まあ、確かにくよくよしてもしょうがないかというので気持ち切り替えて、もう次の日から、とにかく一日でも早く退院して残りの人生全うしなきゃという形で、元気になって、ですぐ17日ぐらいでその時は退院しまして、でそこから、出てきてからもう本当にリハビリどんどん頑張って動くようになって、で思い切って東京に出てきたという感じですかね。
よかった、その闘病中を支えてくれた曲を皆さんにね、はい、届けていきましょうかね、う
ん、
ということ で、
そうですね、せっ
かくなんで、はい、ご紹介しましょう、はい、長渕剛さんでステイドリーム。世田谷ドリームプロジェクト、今日はクリエイターの向笠哲司さんをお迎えしています。
はい、よろしくお願いします。
曲を聴きながら向笠さんも目に、ね、光るものがありますね。
いやいやいや、もうこの曲はやばいですね、聴くとね、いつも、は
い、いろんな思い出が思い起こされました。
あの時の気持ちがやっぱフラッシュバックするのはありますね、
やっぱりね、さっきも言ってましたけど、支えられた存在って大きかったです。
そうですね、だからやっぱりその時も、ね、ラジオ1個持ってきてくれた看護師さんにかなり救われたなというか、どうしてもお医者さんにね、あのクローズアップフューチャーされがちですけど、うん、そういう小さいね、支えっていうのが、まあ、本当に心を救ってくれたのは看護師さんだったなというふうに思いますね、
で皆さんの支えがあって、こう向笠さんもね、一時期こう車椅子にも乗られて、
ね、
こう移動もされてて、っていうところから、久しぶりに私もお会いして、うん、歩いてらっしゃる、あ、お元気そうだ、
みんなに言われます。
本当ですよ、
地元の静岡帰ると生きてんじゃん、
うん、
死ぬ死ぬ詐欺と言われますけどね。
そんなことないの、こうね、こう命を紡いできてらっしゃったっていうところで、
何度も死にそうにはなってるのでね、はい、
でもその経験、今は発信される側にもなられてるんですよね。
そうですね、定期的に月に1回ぐらいのペースぐらいでですね、日本臓器移植ネットワークさんから依頼されて、その中高生とか医療関係者相手に、まあ、講演とかをさせてもらったりとかしますね、はい、
命の授業としてね、こう巡られてらっしゃいますけど、どんな内容を伝えられたりとか。
そうですね、やっぱり僕の経験からして、ポジティブでいることが全てプラスの方向に働くっていう話と、まあ、中高生相手になんかはもう彼ら彼女たちは無限の可能性があるじゃないですか。でも自分の置かれた環境であったりとか、そういうものでいろんなこと諦めちゃう子ってたくさんいると思うんですけど、僕みたいな、まあ、普通の人から見たら恵まれてない環境状況ではあるのに、諦めの悪さを、だけで ここまで僕も J リーガーになりたかったし日本代表にはなりたかったけれどもなれなかったじゃないですか。でも諦め悪くこの世界にいてなおかつやれることをやりながらやりたいことに近づこうという、もがきをしただけで、まあ、J リーグのね公式球のデザインをするとか、日本代表が、戦った E1 東アジア選手権っていう試合でもボールが採用されたりとかっていうところまでは来るし、去年なんかはね小野伸二さんを呼んでイベントをやったりですとか、まあ、日本代表の選手とかと仕事をしたり、まあ、J リーガーと友達になったりとかっていうのができるようにはなるので、まあ、本当に諦めないでほしいなっていう話をしに行きますね。はい、と、まあ、僕もね、僕の体の中に2つ人からもらった肺がありますんで、まあ、そのくれた人の分まで何かしなきゃなと思ってやってますけどね。
そっか、こう紡がれた命でもあるんですもんね。
そうですね。だから移植医療というとすごく難しかったりネガティブなイメージもあったりするかと思うんですけれども、やっぱりその提供した側のご家族が一番喜ぶのは受けた側の人間が充実した人生を歩むことなんじゃないかなというふうに思ってますけどね。はい、
いろんな方の思いをこうね、つなげてらっしゃるんですね。
つながせていただいてるだけですけど、
ね、いや素敵だよ。でもそれこそこれからっていうところで、ムカサさんねもうずっと挑戦スフィーダとしてもね、はい、されてますけれども、うん、はい、野望だったりとか目標があったりするんですか？
そうですね、やっぱりこの子どもたちにサッカーボールを届けるという活動については、まあ、本当に全国で広がったらいいなと思ってますし、うん、まあ、まずは東京へ出てきているので東京で一度やりたいなということで、まあ、そこに協賛してくれる企業さん集めてなんとか実現させたいなというふうに思ってますね。
それこそちょっとこれ聞きたいなと思うんですが、うん、さっき夢の捉え方っていうところも素敵な表現されてたなと思って。
そうですね、僕は夢は夢のまんまにしてると叶わないんですぐ目標に変えるんですけれども、夢を持つっていうのは僕多分モチベーションを保つために必要かなと。だからどんなに高い夢でも構わないんじゃないかなと思ってて、むしろ高ければ高い方がもしそうなったらめちゃくちゃ楽しいじゃんっていうモチベーションに変えて、で重要なのはそこから一個ずつじゃあ逆算して今何しなきゃいけないかとか順番に目標に変えていくみたいなのが重要なのかなというふうに思ってますね。はい、
その先にこうムカサさんねサッカーへの思いも溢れてますが、うん、どんな未来があったらいいなっていうふうのもあります？
そうですね、僕はなんだろうな、例えばサッカー殿堂に入るですとか、
はい、すごい、
その難しいと思うんですけど、うん、難しいことの方が達成したら楽しいわけじゃないですか。その楽しい未来だけを想像しながらモチベーションに変えていくというか、まあ、そういう形でやってはいますけどね。
あの JFA ハウスだったり伝道した方の、は
い、すごいじゃないですか、
はい、並んでるので楽しみにして、
ちょっと言われるじゃないですか。
はい、そうです、そうです。
選手としては一流になれなくてもそこへたどり着けるっていうのが、まあ、楽しいなというふうに思いますけどね。うん、
でもその夢もねもちろんこう実現可能な夢だと思うので、うん、ぜひサッカー界をこうねボールとともに、はい、こうプライスゼロプロジェクトとともに盛り上げていきましょうね。はい、ありがとうございました。はい、2週にわたってお送りしたゲスト向笠哲司さんでした。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナーちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。では呼んでみましょう、正代さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田正代です。今週は小田急線梅ヶ丘駅から徒歩5分にリニューアルされました梅ヶ丘図書館にお邪魔しています。お話は館長の古瀬佳代子さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今までの私がイメージしていた図書館とはちょっと違って、入った瞬間にうわ開放的明るいっていう印象を受けましたが、やはりそのあたりがリニューアルのコンセプトだったんでしょうか？
はい、コンセプトは学ぶ遊ぶつながるみんなに優しいコミュニティのライブラリーという感じなんですけれども、1階は特にカフェやワークショップルームがあって仕切りもないので明るい印象かと思います。
本当多分皆さんがイメージ しやすいのは多分ツタヤの カフェとか本屋さんのカフェみたいな本当にそんな感じで大勢の方利用されてますね。
そうですね、カフェの方は閲覧だけでもできますので資料を持って気軽に読んでいただいたりだとか、あとカフェさんのメニューもすごく美味しいメニュー多いので昼過ぎぐらいから結構混んで賑わっています。
さらにワークショップルームもあるということで、
はい、ワークショップルームでは 3D プリンターやレーザー加工機、刺繍ミシン、カッティングマシンというのがあって、スタッフがいる 1時から6時の間まで毎日利用が可能です。
3D プリンターとか刺繍できるミシンとか気軽に使える場所ってなかなかないですよね。
はい、そうなんです。なのでちょっともうリピーターの方がいらっしゃったりとか、お問い合わせも多くいただいてまして、もしかするとちょっと土日少し制限したりとかもするかもしれないんですけど、まあとにかく、まあ、触れて触っていただくっていうのを目標にしているので、スタッフに気軽にお問い合わせいただければと思ってます。
さあそして2階に行くと、まあ、ここは一気にちょっと図書館だなというイメージの場所になってますが。
はい、そうですね、こちらは一般の、大人向けの資料が並んでいるところです。
そして私一番気になったのが予約可能な閲覧席といって、ちゃんと一人一人こう仕切りがあってかなりの方利用されてましたが。
そうですね、こちらは一つ一つに充電ができる席で、あとは仕切りがあるのでライトもつくので、まあ、皆さん予約してご利用が平日でも多くいただいてます。
そしてさらにティーンズエリアというところもあるんですね。
はい、こちらは若い世代の方が興味関心のありそうなものを専門して並べているのと、テーブルで予約しなくても使えるグループ席のようなものがあるので、あんまり本を読まない方でもちょっと立ち寄っていただきたいなという思いで本棚作りを行いました。
さらにリンゴの棚というブースはどういったものになりますか？
はい、リンゴの棚は読みづらさを抱える人々に手に取りやすい本ということで、展示の本だとか、あとは、絵が多い本などを置いています。
そして何といってもおすすめなのがキッズテラス、そしてお話の部屋、どういったものになりますか？
はい、キッズテラスは今のところイベントなどで開放するような形なんですが、お話の部屋は明るくて靴を脱いで入っていただいて、小さいお子さんとお母様が靴脱ぎながらお話読み聞かせをしていただくようなお部屋になっています。
さらに梅ヶ丘図書館ならではのものもあるんですよね。
はい、布絵本というボランティアの方が作った本がありまして、こちらは梅ヶ丘だけにあるものとなっています。貸し出しもできますので、ぜひお手に取っていただきたいと思います。
ではぜひ最後にラジオをお聞きの皆さんに一言メッセージお願いします。
はい、2年半ほど休館してましたので、地域の方に楽しんでいただけるようなゆっくり過ごせるような図書館作りをしたいと思っていますので、ぜひお散歩のついでにお立ち寄りいただければと思います。
ということで今週は梅ヶ丘にリニューアルオープンしました梅ヶ丘図書館にお邪魔してお話伺いました。お話は館長の古瀬佳代子さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
梅ヶ丘図書館気になってました。至れり尽くせり 3D プリンターも、そしてカフェや予約席など心地よさそうですね。古瀬さんありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
いつも君のそばにいるからね、世田谷ドリームプロジェクト。
これがもしも夢ならば、眩しい朝日に起こされた。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
これがもしも嘘ならば、いたずら好きの君が植えた小さな種が芽を出して、
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。